イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
アツとエリカとみんなのラジオという番組が始まっています。お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカがお送りしております。
はい。
まあ、通常アツエリ珍道中というコーナーをいつもはお送りしていますが、まあ、たまにはちょっと休もうよと
なんかちょっと落ち着いたねスタートで。
そうですね、最近アツさんどうですか。
最近ね、まあ、なんかちょこちょこ県外遠征行ってるんで。
あ、そう。
それがちょっといい刺激になってますね。
この間は
石川県に行きまして、
お
で本当に久しぶりにストリートライブやったんですよ。
お
石川県金沢市で。
え、金沢？
金沢。
香林坊とかそっち？
立町通りとかがあるんですけど、本当にもう中心街の繁華街の。
そうだね。
ところですね。ストリートライブってね、いつぶりかなと思って調べたら、エリカさんと一回年末に津駅の地下道でね、
クリスマスの日じゃない？
そうそうそう。いきなりゲリラ的に何も告知せずにやったんですよね。
そうだよね。
あれ以来だから。あれがいつ頃だったか、2011年だったかな。
寂しい女3人が
そうそうそう
もう一人ね、友達と
そうそうそうそう
一緒にやったよね。
それ以来だから、それだ、そっから考えても何6年ぶり。
あ、そう。
本当久しぶりだったので、感覚最初ちょっと取り戻すまでちょっと不思議な感じでした。自分がストリートって誰の合図もないし、そのまま帰ってったって別に何も問題はないわけですよ。
そこにはさ、
う
ん、何の責任も伴わないし、ノルマもないし、
そうなんですよ。
自分の判断一つでいい。
そう、ただ自分が勇気を出せて声出せるかっていう、
そこだよね。
そこだけなんですよ、
一番問題なの
は。
そのチャレンジするっていう気持ちが大事よね。
あ、そうですね。いやいやいや、
悩んでることなさそうだもんね
そうすか。
なんか資料を重ねることはあっても、うん、ぐちぐち悩んでなさそうだもん、人生。
あ、そうすかね。
でもさ、世の中にはさ、小さなことから小さなことまで悩んでる方、うん、そうね、悩んでる方もいらっしゃるじゃない。
そうですね。
例えば最近足がなんか筋が痛いとかさ。
あ、
私ね、それなんか歩くたんびに筋が痛いのちょっとこうストレッチをすると治ってまた歩けるんだけど、うん、また5分後ぐらいにまた筋が痛い。
あららら。
でそれをジムのトレーナーさんに聞いたら、うん、あ、それは多田さん腰が悪い証拠ですって言って、腰から来る筋がつながってる筋があって、それは痛めてる。
え、それ腰痛いっていう認識はあるんですか。
あるある。私、腰から背中から全部、自分の背面は全部痛い。
背面が痛い顎のバランスがやっぱあれなんですか。
あ、そうか、ずっと好きでしたやばましいわ、そんなおかしなことあるわけないじゃんだ顎に全席にかぶせないでということで、皆さんの小さなお悩みから、はい、うん、ちょっとしたお悩みまで、
小さいもんばっかり
私たちに相談してみませんか。
う
ん、今日からこんな企画を始めます。
はい、
せーの、アツエリ相談室。自分たちが楽しいことばっかり考えてきたけど、うん、誰かの相談に乗るってあんまりないなと思って。
そうですね。
なので、あの、恋の悩みでも、家庭の悩みでも結構です。
まあ、一番相談しちゃいかん2人な気がするけどね
だからこそよ、
だからこそ、ね、
同じ境遇だったらループすると思うのよ。
あ、そうかそうか。
だけどアツさんなんか、まあ、特に家庭生活で悩むってことないわけじゃん。
あ、ない
っすね。結婚もしてないし、まあ、子供もいないし、
ね、
一人で生きていく覚悟を決めてるわけだからさ
そうなんかな
ぜひ、あの、私たちに委ねて、で解決できるかどうかは別として、うん、一旦預けてみようという勇気のある方でこの相談があれば、うん、あの、番組でご紹介させていただきますし、
これもないかもしれない。
え、その可能性も高いなと思っているチャレンジ企画ですので
そうですね、皆さんも勇気を出して
なんか、なんで皆さんにそんなに頑張ってもらわなきゃ皆さんのお役に立ちたいと思って始めるのにさ、ね、
みんな勇気出してみたい
もうそもそもの趣旨から外れそうですけど、よかったらぜひお待ちしております。
はい、
ぜひぜひ。はいはい、さあ、この後は、うん、伊沢さんの映画紹介のコーナーです。はい、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方にご登場いただきます。
はい、いろんな映画を紹介する109シネマズ名和の伊沢と言います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、今週末公開の映画は、うん、
はい、マイティーソーバトルロイヤル、11月の3日の金曜日公開となります。
あら、伊沢さん好きな
そう、
マーベルスタジオの、
ね、マーベルね、
はい、来ました。
楽しいです。でもね、うん、今回ちょっとね、よあの予告編見たりあらすじ見てたんだけど、うん、おいおいおいおい、うん、そこまでひっちゃかめっちゃかかみたいな感じになっちゃ
った、うん、あれ今まで以上に
ひっちゃかめっちゃかになっていくんですよね。今までは地球内だったじゃないですか、うん、地球でこうニューヨーク壊しちゃったりとか、まあね、アメリカでみたいな感じの話だったんですが、今回、うん、もう地球だけでは飽きたらず、まあもともとソーはマイティソーは神様なので、うん、地球とか関係ないんですけども、
もっと広い範囲
もっと広い範囲なんですが、うん、まあ地球にやってきた時に、うん、敵が現れて、ヘラっていう死の女神が現れて宇宙の果てに飛ばされちゃうんですよね。
すごいね、転属先が
左遷先が宇宙の果てなんだ。宇宙の果て出たと思ってでそこで、まあ、天界一武道会みたいな、なんかこう
今言おうと思った
の戦いに放り込まれて、うん、そこで戦えって言われたらハルクと戦うことになっちゃう。味方なんですよね、ハルクはね。
ハルクってすっごい巨体の緑色の
一番強いんです、ね、アベンジャーズの中で一番強いんですよ。でその人がバーンって出てきて戦うことになるという、もうはちゃめちゃはちゃめちゃなストーリーになってきて、
ありえないじゃんみたいな。
ありえない、だってマンティソーは一番強いムジョルニアとかもすごい誰にも受け止められないぐらいのすごい威力を持ってるのに、ヘラはガッて片手で止めてバキッて壊しちゃうんですよ、もう勝てるものいないじゃん
本当ね、
誰が立ち向かえるのさ。
それちゃんとあの戦いとして成立して
ね、ねえ、どうやって戦うのってなるでしょ。まあほらそこは仲間で結束して戦うっていうことで、ロキ本当はね反逆してきたロキなんですけども、弟なんです、マイティソーの弟なんですけども、はいはい、うん、もう一緒に戦うことになり、うん、ハルクも戦うことになり、ドクターストレンジとかも出てくるというお話になっているので、まあ、みんなで頑張ればやっつけれるだろう、ということですね。
なんか鬼ヶ島の鬼に立ち向かう桃太郎一派みたいな感じ、
ね、犬も鳥も連れて行こうって言って
なんかすごいね、
まあ、このストーリーも後々にアベンジャーズインフィニティウォーへの伏線となっていると思うので、
何かに繋がっていくんやろな。
いつだっけ、はい、
2018年の4月ですね。
あ、来年の春なんですね、うん、
はい、公開予定です
ので。あれでしょ、そこにあの雲男も出てくるでしょ。
そう、スパイダーマンもちょっと前やってましたよね、
うん、そう、見ました見ました、
見ました。でそれを見てもらって、マイティソンも見てもらって、うん、次またもう一作品入ってくるのがあるの で、うん、はい、うん、でブラックパンサーっていうのが2018年2月に公開になって、アベンジャーずっと続くので、
わかりました、
全部見てもらう形でいいですかね。
はい、うん、気が向いたら行きます
名古屋ですけどね
皆さん見られるとこでいいですけど、うん、名和でご覧ください。
109シネマズだったらどこでもいいや。
そうか、
いいや、
そんな広いところでいいの
いやいや、名和
でもあのほら月始めのさ、うん、平日映画鑑賞券は、はい、ぜひ名和で使ってくださいって話したよね。
いや、招待券なんでどこでもいい
こらこら
わかんないですよ。1日2本とか見るかもしれないじゃん。1本は招待券で見ても2本目はお金払って見てくれるかもしれないじゃない。
本当？
いや、可能性ありますよ。ねえ、
うん、じゃあ109シネマズ名和で、
はい、う
ん、お願いします。ぜひ、
はい、映画マイティーソーバトルロイヤル今日より公開です。
熱い
で、あとは2作品ありますね、は
い、評価11月3日の金曜日公開となります。評価って氷に菓子、お菓子の菓子って書いて評価、
うん、ガリガリ君的なこと
評価ね、
書いてあるね
評価って書いてあるでしょ。
アイスクリームのこと、
ガリガリ君は評価です。
へ、
アイスクリームじゃない、
違う
脂肪入ってないから。
へ、
うん、
あ、ガリガリしたやつのこと、
ごめん、そっから説明したけどね
今掘り下げなあかんのかな
突っ込むからでしょ、さらっと流してさらっと、
ごめん、はい、評価、
う
ん、
はい、
これどんなお話で。
山崎賢人さん、広瀬アリスさんの青春学園ミステリーとなっております、うん、IQ 未知数の山崎賢人さん演じる高校生探偵の織木宝太郎っていう人が主役で、うんうん、まあ、事件を解決していくというか謎を解いていくんですが、うん、まあ、結構このあの織木くんがやる気なくて、うん、あの省エネ男子とか言うように言ってるんですけども、まあやる気ない感じですね。やらなくていいことは やらない、やらなきゃいけないことは手短に済ませたい、
あ、今時か、
ね、省エネで生きていきたい感じの男子なんですが、まあ熱い女の子がいて、その子にあの謎はこの謎はって言われているうちにいろいろ引っ張られて謎を解く羽目になっていくというお話で、そんな時に、まあ、大きな事件に ぶち当たってその解明を頼まれて事件の真相へと迫っていくというお話なんですが、まあ、謎解きミステリアスな物語という感じですか。
これなに原作が
小説、
小説なんだ。
なんか初実写映画化ってその人の作品の中で。
あ、そうなんだ、
はい、
へ
え。山崎賢人さんめっちゃ出てますね。
あれだっけ、ね、佐伯クスオ、
はい、そう
出てましたね。
山崎賢人さんでした。今の時期だったらどっちも見れますから、山崎賢人さん作品を連続で、
ね、ファンの方にはたまらない、
はい、う
ん、相手役を務めるのが広瀬アリスちゃん、
はい、うん、お姉ちゃんですよね、
すずさんのお姉ちゃんとか、
はい、う
ん、アリスさんも活躍されてます ね、
ね、はい、そうなんですよ。
ぜひご覧ください。評価11月3日今日より公開です。
はい、
熱
い。そして最後、はい、これはちょっと、まあ、作品的には大きいですよね。ラストレシピ11月の3日の金曜日公開となります。二宮さんがもうチラシの元にバーンと出てまして、
うん、
あの西島さんも出てるということで、
お西島秀俊さんね、
はい、
なので
竹野内豊さん、もうそこだけで、うん、綾野剛さんとかも出てて、うんうん、チラシの表紙だけで、
ちょっと待って、ね、あの
何
今キャストのラインナップを言う中で、はい、二宮さん、西島秀俊さん、はい、うん、はい、そうきたら綾野剛さん、宮崎あおいさんっていう風に言うやん、
はい、全員
なんて言ったやついた、しらっと今竹野内豊さん
まあいるけどもね、
寝てるやん、
いるけど、
まあ、
だ重要よ、重要ね、
重要だけど、うんうん、なんか順番的に
ちょっと久しぶりだなと思って、
うん、私も好きですよ竹野内さんは、
う
ん、
でこの話は、うん、現代と1930年代という2つの時代を別々に描いていまして、
うん、
二宮さんは現代パート、
うん、
でキリンの舌を持つ男という役を演じるんですけども、
キリンというのはあの首長のキリンですか？
違いますね。
そっちじゃない。
難しい漢字の方のキリン。
あ、まあ空想の
空想のね、
生き物と言われている。
すごい舌の持ち主。なんか再現大輔って知ってます？得する人損する人っていう番組で、はいはい、
一回食べた味を再現する人でしょ。
そう、
うん、
その人の話ですよ。
そうなんだ。
いや再現大輔の話じゃない
ちゃんか
そういう舌を持つ
男、あ、こういう人ね、
絶対音感に対する味覚か、
二宮くん演じる男の人は高額な報酬を得て依頼された味を再現する料理人というのをやっていて、うん、で70年前に考案されたっていう伝説のフルコースを再現させてっていう依頼をね、巨額のお金をかけて頼まれるわけなんですよ。でレシピを探すうちにその70年前、1930年代のキリンの舌を持つ、うん、本当にその同じようなことができる男の人っていう存在にぶち当たり、
うん、
その人のことを調べるうちにいろんなこう裏の事情とかその人の熱い思いとかに触れていって、初めもお金目当てでその自分の能力を使っていたんだけども、そういう生き方、料理に対する真摯な生き方っていうのもあるんだっていうことに気づく、そしてちょっと成長していくみたいな話もありの、どっちのパートも見応えがあるっていう作品になってるので、そう、西島秀俊さんがその1930年代のキリンの舌を持つ男役なんですね、はい、ちょっと難しいですけども、まあ二宮さんのファンだったり西島さんのファンだったりの方も見れるし、こういうストーリーとして、
うん、
昔の話、料理の話が好きな人も見れるし、
幅広くね、いろんな人
は、そうですね、年代的には結構広いお客様に見ていただけるんじゃないかと思います。
なるほど、なるほどね、
はい、
という、ぜひ皆さん見応え十分な映画ラストレシピキリンの舌の記憶、今日より公開です。
はい、最近捨て映画がないですよね。
もともとないです。
ないです。ずっとないです。
ずっとないです。
聞いたことない。
聞いたことない。そんな映画はない。
入らない時もあるんだもん。
うん、まあ、
通して7人とか。
本当にそんなのあるの？どうなの？映画ってさ、
はい、
最短で何日間？
まあ、2週間はやらない
と大体ダメなんだけど、
2週間で7人って
こ
と？2週間やって、0人でした。始まったすぐに0人とか。
で、ゼロ人だって分かった時点で、うん、上映はしないの？
やばーみたいな。ゼロ人の時も一応映像は流してるけど、誰も見てません。
もうその空間にいる見えない人に対してってことだよね。
あ、そうですね。一応流しとかないと、止めちゃうと機械的にトラブルが起きる可能性があるんですよ。
そうか。
あ、もう流すしかない。
そのまま流した方が。
デジタルな時代だから。ということなので、皆さんそういうの無駄な電力を使わないためにも、
一人でもね。
一人でも
一人でも、ね、も貸し切りで、
はい、ぜひ入ってください。
はい
109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
アツエリ一本グランプリ。お、急に来ましたね。
ねえ、急に。いや、エリカさんが突然言ったからね。乗っかるしかなかったですよ。
すらしっけしっけ、はいはい。今回はですね、10月13日金曜日放送分のこちらのテーマです。
はい。こんな取り違えは嫌だ。
こちらはタカ&ミツさん。こんな取り違えは嫌だ。
うん。
元気系シンガーソングライターを頼んだのに、うん、ただの人が来たとき。それはこんな取り違い嫌だな。
嫌だ、
うん、だってシンガーソングライターだったら歌ってくれるんやけどさ、うん、ただの人はただの人だからね。
いっぱい喋ってくるんじゃないですか。
喋りにも敏感あるで、
トークを、
うん、面白いかどうかは別だけど、あの時間をつなぐことはできますよ。
あ、なるほどね。
ただ内容が伴っているとか面白いかどうかは全く話が別です。そことそこのラインっていうのはもう全く、うん、別物と認識してください。
こんな取り違いは嫌だ。こちらは伊賀市の幸男さんかな、
うん、
うちの旦那夜中に喉が渇いて目が覚め、枕元のボトルをグビ酔って寝ぼけてたこともあり、それは育毛剤、血便が出たそうです。これ実話だよね。
やばくない？育毛剤を飲んだってこと？
飲んじゃったってことだよね。
だから枕元に育毛剤ずっと置いてたんだ、
う
ん、
そういうことですね。
でも水分補給のペットボトルだと間違えちゃったんだ、
思ったんだね。いやいや、ご無事で
何よりですね。もうちょっと胃とか腸から毛が生えないことだけをね、祈らせていただきました。
そうですね。
続いてよっくん、
はい、
こんな取り違いは嫌だ、うん、皮膚が痒いので皮膚科で見てもらったら、
うん、
湿疹と言われ、うん、薬を塗っていたけど治らない、
う
ん、お他の病院で見てもらったら水虫だったこと。
これも実話ですね、きっとね、う
ん、チーン。これ全然ボケじゃないね、本当にリアル。
本当にリアルだった、
うん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
でもまだこれちょっとさ、よく笑える系のやつだからいいけどさ、うんうん、深刻なやつは本当ダメだよね。
あ、そうですよね。
うん、やっぱそういうちょっとこうやっぱセカンドオピニオンとかもちゃんと利用して、そうそうそう、自分が納得いくまで、うん、まあ、いろんな制度あるから見てもらわないと ね,
ね
だけど、まあそうね、湿疹と水虫だったらまあいいか。
いいのか。
まあいいか。はい、
はい、こちら津市の元美少年さんからです。こんな取り違いは嫌だ。プレゼン用の書類に付箋を貼ろうとしたらスコンブだった。まあ若干形状似てるかなっていう。
ちょっとなんか湿り気を感じるなとか。てかその前に多分会議室に充満するんだろうね。
するよね。
ただならぬ発酵臭というか、
なんだろうみたいな、
なんだこの水臭はっていう。それも貼り付けられるのがちょっと笑えるけどね。
本当。
ということで皆さんはこんな取り違いあったら嫌だ、まあ、うん、笑える範囲だったらいいですけど、
そうね、
そんなことのないように、はい、気をつけてやっていきましょう。
はい、
はい、なんのこっちゃ。そして、うん、恒例月始めのプレゼント企画がありますので、はい、そちらのお題も出させていただきます、
はい、
今回は、こんなプレゼントが当たります。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
このプレゼントが欲しいよという方は、うん、お名前、うん、住所、電話番号を、お書きの上、うん、メールでお寄せください、はい、そしてお題の答えもお忘れなく、うん、ということで今回はアツエリ
お題でドーン。
今回のテーマは
カレンダー使用後の活用法。
小さい頃カレンダーの裏、うん、チラシの裏、うん、結構活用できましたね。
そうですね、カレンダーなんて結構サイズも大きかったりするじゃないですか。
そう、
厚みもあるし、
そうそうそうそう、
しっかりするしね。
お絵かきに使ってましたね。ただやっぱあのトゥルットゥルの紙、
表面トゥルトゥルのやつね、う
ん、あれはなんか書きづらくて、
う
ん、
そうそうそう、
あれだけを避けてましたね。
インクが乾きにくいからすぐ手につくんだよね。
そうそう、ペトンってなるんだよね。
そう、ビヨンってなったりとか。
私さ、昔ニュースステーションって報道番組があったじゃん、うんうんうん、あのキャスターの久米博さんが常に自分の手元のメモ用紙にチラシの裏使ってたのよ。
あ、そう見えた、うん、そんなの
結構ね、チラッと見るとなんかたまに黄色の紙が入ってたり、でたまにその黄色の紙に赤い文字で、うん、おそらく特化とかが書いてある。久米さんはなぜかそのチラシの裏を使ってたのすごい鮮明に覚えてて、それの真似とかしましたね。
久米宏さんの真
似喋りとかじゃなくてさ、
あ違う、
あの勉強するときにメモ用紙に使ったりとか、まあいろいろありますけども、さああなたはカレンダーの使用後の活用法、
う
ん、
そうですね、
昔も今も、うん、こんな風に使ってます、使ってました。
そうね、いい案があったらうちでもやりたいなと思います。
うん、
教えてほしいです。
アイディアお待ちしております。宛先はこちらになります、はい、メールです。
メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
はい、このプレゼントの締め切りが、
はい、11月6日月曜日、深夜0時、夜中の12時までとなっております。
はい、また今のメールアドレス全く書き取れませんでしたというあなた、
う
ん、
そう、チラシの裏に書いてカレンダーの裏に書いてもら
うと本当やね。いや今はまだねちょっと用意してないと思うよ。なので、アツとエリカとみんなのラジオのホームページをチェックしてください、うん、はい、そして次回公開録音は、
うん、はい、いよいよですね、11月5日今度の日曜日でございます。
はい、スペシャルゲストは
カモン達夫さんです。
はい、時間はは
い、1時からと3時から2ステージ行います。
イオンモール名は1階花勝負の広場となっています、うんうん、当日は混雑が予想されますの です、ね、ぜひお早めに来ていただくなどよろしくお願いします。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。